青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーの皆さんからいただいたご質問やご相談、ご紹介したいと思います。青木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただきましたメッセージをご紹介していきます。まずは東京都カズカズさん、41歳男性の方からいただきました。番組でいつもお話しされているカンボジアでの社会活動が、正直ラジオでお話を聞いて想像していたよりも大きい規模でびっくりしました。今回カンボジアに行かれて思ったこと、感じたことあればぜひお聞かせくださいということです。青木さんもつい最近カンボジアに行かれてましたよね。
はい、はい、本当に、まあありがたいことにね、
はい、
私の、まあ、友人の前番組にも出てもらった渡辺美希さんがやってる財団がありましてね、はい、スクールエイドジャパンというその財団の活動の中で、私そこの財団の評議員もやってるんですけど、350を超える学校をですね、はい、カンボジアとバングラデシュに渡辺美希さんどんどん寄贈してってるんですね。その中で今回私は3校目の、はい、3つ目の学校をですね、今回寄贈させてもらいにカンボジアに行ってきました。そして、王立プロンペン大学で、日本語学校の日本語を学ぶカンボジアの学生に、ちょっとメッセージを講義をさせてもらったり、それから、まあ、私が今里親をしている、やはりまあ、孤児院がありましてね、その孤児院を訪ねて、うちの社員も今回は8人ぐらい連れてたんですけれども、いろんなこう交流をして、そして、まあ、あとはポルポトのね、やっぱりこう暗い歴史というか、200万人以上の方が、知識層の方が迫害されて亡くなっている、そういう資料館を見たり、そんなことをして今回は来ましたね。はい、とても意味のある旅だったと思います。これから7年間連続して毎年学校を作ろうと、トータル10校ですね、はい、それを目標に、だまあ僕がこの世の旅を将来終えてもですね、子どもたち、小学生、幼稚園、中学生、この子たちが雨露をしのげる、そういう校舎がおそらく、まあ、一つ作ると大体 4,50 年は持ちますから、そういう建設をさせてもらえる機会をいただけたことに感謝ですね。本当にありがたいと思ってます。
実際にその校舎に通う子たちとは会えたんですか？
もちろんもちろん、もうね、行ったら500人ぐらいの子が迎えてくれるんですよ、
はい、そうですか。
もう大歓迎会があって、はい、でもちろん州のね、知事も来てくれて、そしてまあそういう贈呈式のようなものを、テープカットがあったり、まあいろいろそういう意味では本当に思い出深いものになりましたね、はい、まあ、校舎には私たちの会社の名前も刻んでくださってました、はい、嬉しいです、
うん、子どもたちも喜んでくれました？
そう、本当にみんな喜んでくれて、なんだろう、カンボジアの子ってね、実は携帯電話持ってないんですよ、うん、まあ富裕層の子は持ってるのかもしれないけれども、少なくとも私が直接触れ合った子たちは、そういう 携帯電話を持てるような生活水準の子たちではないので、純粋で汚れてないというか、情報がある意味では限られてるのかもしれないけれども、知らなくてもいい情報を知らない状態、だ純粋でとっても心が綺麗な感じですね、子どもたちの、はい、
なんか青木さんの SNS 見ててもその子どもたちの笑顔っていうのがすごく印象的です。
そうですね、はい、うん、本当にありがたいなと思います。まあ、私も新聞少年だったし、まあ、17歳の時に鉄工所からスタートした人生ですから、まさか将来こんな異国のねカンボジアの子どもたちのために学校校舎を寄贈させていただくような、こういう機会を与えてもらえることができるとはね思ってもいなかったので、本当にそういう意味では、まあ、友人の渡辺美樹さんにも感謝してますし、はい、その前あのフォーバルの大久保さんっていう方、シーセフっていうやっぱり公益財団やってるんで、大久保さんの学校にも訪問したので、まあ、日本人はやっぱりそういう意味ではカンボジアの人にすごく尊敬されてますよね。
うん、
まあ、実はカンボジアに今回支店、アチューメントは支店も今回作ることになりまして、そうなんです、あの、前回ラジオに出てくれた、はい、あの千本幸男さんが理事長しているアジアイノベーション大学、旧キーロム工科大学というのがありまして、そこから今もう4年間学生を毎年取ってきたんですけど、ちょうど契約が4年で本国に返すということで、そのタイミングで、まあ、支店を作ってですね、向こうで働いてもらえるような環境も作ろうということで、まあ、私はこれから日本語学校をカンボジアにも作り、日本にもその今度は受け入れるところとして外国人の大学を出たぐらいの知識層のその外国人をしっかりと、これからやっぱり若年層労働人口が日本は本当に少なくなってるので、そこをちょっと強化できるような支援を仕事でもしたいと今思ってるんですけどね、うん、
今後よりカンボジアとの距離っていうのが、ね、はい、深まってきそうですね、
深くなりますね、はい、
さあそして続いてです、埼玉県黒眉さん43歳男性の方からです、
うん、
デザインやコピーを作る部署にいます。引き継ぎをすることになり、日々の業務のマニュアルは別であるのですが、デザインなど数値化形式化しにくい感覚の部分のアドバイスを言語化する上で、何かいいアドバイスがあれば教えていただきたいですと。
ほう、
確かに感覚の部分ってちょっとありそうですね、
まあ、非常にこれはある意味でデザインのお仕事とか、私はあまり経験がない領域なので、うん、的確なアドバイスできるかどうかわからないんですけど、でもまあ、例えば私はトレーナーとして、それから講師の育成というもの、まあ、今日本プロスピーカー協会という財団を作って、もうすぐ6000人になるそのスピーカーの育成をしてってるわけですよね。でこれもやっぱり感覚的なものや目に見えないそのなんていうんですかね、言葉を使ってある情報を伝達していく。じゃあそういう時どうするのかというと、文字に表現できるものは覚えればいいんですけれども、やっぱりこう表現力、例えば何て言うんでしょうね、表情だとか手の身振りだとか、そういう全身で伝えるものってあるじゃないですか。そういうものをどうやってじゃあ伝えるのっていうのは、もうシンプルに五感に訴えかける、その場で現場でやっぱりフィールドトレーニングって言うんですけど、もうそれ以外ないんですよね。だからやっぱりある意味でモデルとなる講師の実際五感を通してスピーチをたくさん見ること、それからそこで自分が気づいたことをきちっと表現をしていくとか、ですからデザインのお仕事やコピーのお仕事も、資格ができるものはその作品から学ぶっていうことでしょうし、まあ、あとは何度もその一緒に共同作業の中から吸収していくことしかできないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。でもできる限り上質のものをやっぱり近くに入れるということが大事だと思います。
言語化するわけではない、うん、
そうね、言語化できることと言語化できないこと、また言葉の後ろにある こうニュアンスとか、フィーリング的なものってあるじゃないですか、感覚。やっぱりそれは実際にこの作品がどういう背景でこういう彩りにしたのかとか、こういうのデザインはこういう考え方で自分はちょっとこう表現をしてみたとか、そういう言葉で伝えるしかないじゃないですか、文字よりも。文字も大事ですけどね、だからマニュアル化とかっていうのは全部文字化していく、まあ、思考をね、この文字によって表す。私も本を何冊も書いてきましたけれども、まあ、実はあの本で表現しているものは思考なんですよね。でもこの思考で伝えられるものと、こういうデザインとかコピーライトのお仕事というのはもうちょっと感覚的なものなので、作品の中でそれをこうなぜこの作品ができたのかっていう背景を伝えるとか、そんな風に育てていったらいいんじゃないかと思うんですけどね。
そこから汲み取ってもらって、
そうですね、
その人がどう感じてどう行動するか、
そうだと思いますね。
なるほど、ちょっとね難しいですね。
難しい
感覚の部分で、
ちょっと難しい、
はい。続いて栃木県の勝丸さん、35歳男性の方からです。時代とともに働き方の考え方がどんどん変わっていますが、今の時代の考え方に自分をフィットさせるにはどうするのがベストでしょうか。知らないうちにコンプライアンス違反をしていないか不安ですと、
なるほど ね。いやでもこの方ってすごくある意味で仕事好きなんでしょうね、まあ、ある意味では良い悩みだと思います。仕事が嫌いで、身が入らないので、どうやったら仕事に集中できますかっていう悩みよりもとても良い悩みだと思います。で、まあ、実はね、私は老基法とは関係ない世界で若い時から生きてきてるんですね。でもじゃあアチューメントという会社は今どうかっていうと、まあ、経団連にも入り、まさに老基法をきっちり守って、もう完全ホワイトを目指して、週休3日を今目指して、いろいろチャレンジをしてるんで、だからやっぱり時代とともに、例えば AI であるとか、まあ、IT の技術や、あとはなんていうのかな、やっぱり世の中の必要にを満たすことが仕事ですけれども、まあ、良いツールを使う、それからみんなで力を合わせてチームで仕事をして、この補い合うというか、そういうふうに考えていくと、まあ、ある程度時間の融通って効くんじゃないかなと。だから今回4月うちの幹部で何人かは、子どもの入学式があるんで午前中全体会議休みますって、昔じゃありえないんですよ。全体会議欠席するなんていうと、もう幹部として失格みたいな、そんな空気だったんですけど、もう最近はやっぱり時代の流れですよね。ただその代わり自由の代価は責任なので、短い時間で高いパフォーマンスを生み出せるように、責任だけはみんなで果たそうねと、そういう文化ですよね。まあ、私なんか今 YouTube やってるんですけど、私の研修にね、毎回 YouTube 見たって言って10人ぐらい来るんですよ。ということはこれ昔にはありえないですよね。だからやっぱりこう時代の流れに逆らってはダメだと思う。時代の流れに沿いながら、より高いパフォーマンスを生み出せるように、まあ、創意工夫をしていくってことなんでしょうね。
創意工夫、
はい、
なるほど。そしたらフィットしていくですかね、時代に。
僕はね、経営者として何考えてきたかっていうと、100点でないと合格じゃないではなくて、60点でよくやってくれてるよって、つまり60点でも不満を持たないだけの高いパフォーマンスを生み出せる商品力を持とうと。なんだろう、社員の能力に依存する経営ではなくて、会社自体がマーケティングの仕組みや商品力やブランディングや、そっちの方でご紹介が出るようなクオリティの高い仕事をしていく、そっちの仕組みを作るのが私の仕事だと思って。
なるほど。
仕事をしてきました。
別に期待してないわけじゃないけど、伸び伸びやってほしい。
そうそうそうそう、
なるほど、
そうなんですよ。
青木さんの考え方すごいですね。
いやいやいや、はい、
はい、続いてまいりましょうか。神奈川県パンダさん、34歳男性の方です。長年取引先でお付き合いしている人と信頼関係があると思っていたのですが、ふとしたことであんまり自分のことが信頼されていないのではと思ってしまいました。向こうが年上で社歴も長く先輩ということもあり、腹を割って話しにくいところもあります。どうしたらよいでしょうか。自分を信じてやっていくしかないですかねと、ご相談をいただきました。
そうですね、まあ、そういうことってありますよね。でもね、これすごく大事なポイントで、この方の、ね、背景もう少しよく知らないと的確なこと言えないんですけれども、私はどうしてきたかっていうと、実は僕は若い時から理想の自分と現在の自分、その理想の自分にどうしたら近づけるかっていう努力をしてきました。つまりこれは私の管理下にあるわけですよね。でも私以外の人や、もうともかく脳の外側のものは何一つコントロールできないと思っているので、周りの人からよく思われるとか周りの人から認められたいと思って頑張るんではなく、自分の理想に近づいていきたい、できる限り自分がコントロールできるものに焦点を当てて今も生きてます。だから僕には自由があるんですね。このケースの場合、やっぱり理想とする自分の働き方というものは頭に置きながら、そこがやっぱり軸として、その先輩には敬意を払いながらコミュニケーションを取っていく。で、信頼されるか信頼されないかっていうのは、約束を守るっていうのは、自分が 100% 約束を守れる人間であるならば、信頼するかしないかは相手の選択ですから。でも究極自分は自分との約束を守っている。自分との約束を守るっていうことは相手の約束を守ることにもなる。これも全部コントロールですよね。私は実はこのコントロールを増大させる。だからある時気がついたんですよ。世の中を変えるんではなく自分を変えよう。自分が変われば世界は変わる。だから自分が知覚している世界っていうのは自分の頭の中にしかないわけで、周りの人が知覚している世界っていうのはその人の世界にあるわけですよね。だからこの上司の知覚にあまりにも焦点を当てすぎない方がいいと思う。自分の理想に向かって生きるってことです。
なんかどうしてもね、なんかその相手の反応とかも気にしちゃったり、信頼されてないかもって思うと、どんどんどんどんなんかパフォーマンスも落ちていくような気もしちゃって、
あのね、信頼するかしないかは相手の勝手です。
まあ、
だって分かんないもん。ものすごく真面目に約束を守ってても、相手から見たらレベルの低い仕事してるなって言われるかもしれないし、なんて言うんだろうな、多くの人はね、あまりにも自分の脳の外側のものに振り回されてると思います、例えばトランプさんがいろんなこと言うじゃないですか。トランプさんのことコントロールできないよ。
確かに。
だから自分はそれにどう対応するかですよね。だから選挙に行きましょうみたいな話になっちゃうわけよ。いい政治家を選ぶとか、それは自分の選択じゃないですか、だから僕の人生っていうのは、僕は自分がコントロールできることに責任を持ってる人生なんですよ、だからすっごい自由なんですよ。時間もお金も自分が選べるわけだ、この方はあんまりね、なんだろう、ネガティブに考えない方がいいと思う。もっとね、自分は信じてもらってるんだと思い込んでた方がいいよ。
確かに思い込みって大事だと思いますよね。確かに
単純に思い込みですよ。だっていい仕事してるんなら信頼されてるじゃないですか、自分がいい仕事できてないから信頼されないと思ってんじゃないの。俺絶対いい仕事してきたしね、はっきり言って
自信を持って言える、
自信持って言える。
ということで、今回もたくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それではエンディングのお時間です。 さあ青木さん、今回はリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、まあ、いつもね、なんかこれでいいのかなっていうか、自分は十分な期待に応えれてるのかなっていう自己評価を持ちながら、はい、まあ、自分の体験や自分ができてること、また自分がまあここまでの人生で培ってきた経験の中から、まあ、最善の一応自分なりのアドバイスをしたつもりですけれども、やっぱり、ね、事実は一つで解釈は無数なので、できる限り良い捉え方をしながら良い人生を送ってもらいたいな、そんな風に思いますけどね。
ありがとうございます。そしてここで番組からお知らせがあります。2022年12月からスタートしました青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、9月26日の放送で最終回となりました。2年と9ヶ月青木さん、素敵なゲストの方本当たくさん来てくださいましたね。
本当にありがたいですね、はい、みんな手弁当というかね、もう友情出演ですからね、よく3年間ね、
はい、およそ3年、
本当に皆さん足を運んでくれたと思います。まあいい人生っていうか幸せだなと本当に思います。これからもね、もう情報は発信していきますので、またよろしくお願いしたいと思います、
はい、
3年間ありがとうございました。
まだ続きますので、
あ、
放送、
そうだね、
はい、放送あと1ヶ月ほど続きますので、
ね、はい、
青木さんも、はい、ね、リスナーの皆さんもまたよろしくお願いいたします、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。さあ、そして青木さんの YouTube チャンネル、青木聡の人生経営哲学、100回聞いたら豊かになる話、こちらも大人気ですね。青木さん、
ありがたいですね、
はい、このね、収録の時点で登録者数が 7.9 万人超え、
はい
はい、ということで
本当にありがたいです。
はい、なんかね、すべて10分前後くらいなので、
そうですね、
聞きやすく見やすいですかね。ぜひ皆さんチャンネル登録もお願いいたします。
お願いします。
ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。